主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
お
はい、おもれき第214回です。
214、
はい、214でございますね。水月さんはさ、
なんや
フリーマーケットって行きます？
フリマ、
はい、
あんまり行かないね。
あのなんかちっちゃ公園で、
はあ、
なんか小規模でやってるとこなんかもあれば、
は
あ、なんかこうドーム状の体育館みたいなところで大規模でやるようなフリマもあるじゃないですか。
そうよね。
でキリさんに、ね、あんまり行かないんですけど、
うん、
この間ちょっと行ってきたんですよ、誘われて。
お
で行ったはいいですけど、
うん、
欲しいものが一個もなく帰ってきて。
なるほど。
転売屋だらけな。
転売屋
なんかそんな感じですね。なんかおもちゃとかさ、なんか洗剤とか売ってて、なんか転売じゃないですか。あれ
転売じゃないでしょ、自分のいらないものでしょ。
いやそんなんじゃない、そういうのって少なくって、もう絶対このフリーマーケットとかで、
あもう狙って
商売してるような、
どっかからそういうものを入れて感じの、
うん、
へえ。
あのだって骨董屋さんとかさ、
あ
なんか個人で出してる方も半分ぐらいいるんだけど、半分こういうのを、
結構そのジャンルがあるじゃん、
うん、
こういうものをばっかり売ってますとか、そういう名はない
感じ。もうオールジャンルで、食べ物からおもちゃから雑貨から服とか。
あじゃあ結構大規模な。
大規模。だってサッカースタジアムみたいなところでやってたから。
ああそう。
うん、で何買ったんだろう。
かなりじゃあ商売系がある感じ
の。うん。お菓子買って。
お菓子。
お菓子買って、あとハンドスピナー買って。
あ
くるくるって回るやつ、
ね、はいはい
はい、1個ね250円だったの。
へ
え。でそれ買って終わり、
うん、
でうろちょろ見たけど、僕あの古着着れないんですよ。
あ嫌なんだ。
嫌、
うん、分かりますよ、
うん、で特に肌着系とかシャツとかはダメですね、うんうんうん、まだジャケットとかジャンパーとかだったらまだしも、
うん、
ちょっとダメで、
うん、
いろいろ売ってるけどだし、そういう服とか売ってるの見ても、
うん、
子供服ばっかなのよ。
あ
だから着れないじゃん。
いやもち
ろん赤ちゃんの服とか着れないじゃん。
う
でこれもチェックしない、あれもチェックしないって何周も歩きましたけど。
骨董とか好きそうじゃん。
いや売ってんのよ、なんか、
うん、
なんかね戦時中とかの、
うん、
なんか物を売ってたんですけど、
うん、
何万とかするのよ。
あ
でそんなもん家にあったって、
うん、
結局ガラクタになるわけじゃん。だからわーなんか珍しいとかって思って、うん、見て帰ってきただけ。
あ、
うん、壺とか売ってたけどさ、
あ、
うんうん、なんかああいうのにマルシェの方が楽しいのかなって最近ちょっと思いますね。
マルシェ、
うん、行かないマルシェ。
マルシェって何？
11
カレーマルシェしか知らない。
あらあら、あのほらなんか野菜とかさ地域の人が作って出し合って、
うん、食い物とかね、
うん、
そりゃそうでしょ。
雑貨とかね、その手作り雑貨とか。
そもそも何を目指していったわけ？何があったらいいなと思ってたわけ？
わかんない、
なんとなく
なんとなく誘われていって。
お連れの方はいろいろ買ってたの？
何にも買ってない。僕より買わなかった。
あそう
で、なんか中古ゲームとか古本とか良さげなのあったらって思ったけど、そんなほとんどなかったですね。
あそう、
うん、なんだろう、巾着袋だけ買った。あ巾着袋買ったんだよ。
うん、
うん、それぐらい、
うん、
はいね。あのでも出品とかしたことある？
ありますよ。
あ、
うん、
僕も1回だけありますが、3万ぐらいしか売れなかった。
あそう、うん、まあそれものによる、
ものにもよるしね、うんうん、紙売っただけなんですけどね、
うん、
はい、さあ今日はですね、ちょっとこう心が温かくなるようなテーマ、
うん、
ちょっと仏像について勉強しようと 思います。
仏様、
はい、前回はね核戦争の話をした、ね、物騒な話しましたが、今度は心が温かくなるような、
うん、
あのですね、ケリーさん夏休みでですね、あの奈良シティに遊びに行ってきたんですよ、
うん、
で奈良国立博物館に行ったんですね、
うん、
あそこちょっと変わりましたね、陳列が。
あ、そうですか、うん、僕も 2,3 年行ってないからよくわかんない。
なんかちょっと変わって、あの常設展がなんか仏像館みたいな、
あのあっちでしょ、旧館の方でしょ。
そうそうそう、
あだいぶ前じゃない
かな、昔から仏像しかなかったような気がしますが、なんかもう仏像ってもう名前になってて、はいはいはいはい、でまあ久々に行ったんですよ。で奈良国立博物館に募金をするとですね、
うん、
パンフレットもらえるんです、
うん、
仏像を見る、
うん、
なら仏像館を楽しむためにっていうカラー の, あのパンフレットをいただきもらえるんです、
うん、
でもらってきました、
うん、
でここにいっぱいいろんな仏像の種類とか、仏像のこれどういう意味があるのとかね、うん、この形はとかっていうのが、とても分かりやすく書いている、パンフレットをいただいたので、うん、これをもとにですね、今日はちょっと仏像について、はい、
なかなかいいですね、
ほっとけさんについてですね、
ほっとけさん、
うん、ちょっと見て、うん、勉強しましょうという回です、
うん、
はい、なかなか宗教的な話ってしないですね、まあ、宗教って言ってもね、あのそういう系の神道とか仏教とかって話はあまりうちの番組今までしたことないと思うんですけど、
うん
ね、ちょっと勉強しましょう。さあ、まあ、仏教の流れなんかっていうのはちょっと今回またいつかやりたいなとね、ちょっとしませんが、仏像についてね、で仏像のグループ分けをまず紹介します。
グループ分け、
はい、で、資料は6ページですね。如来、
うん、
菩薩、
うん、
明王、
うん、
天、
うん、
神、肖像、
うん、
と6種類で6種類あります、
はい、
まあ如来とか菩薩ってよく聞くよね、観音菩薩とか、
うん、
大日如来とか、
そうですね、
ってやつよね、
うん、
で如来というのはお釈迦様の出家後の姿がモデルの 仏像だ。如来ってのはお釈迦様のことなんですか。
まあ、釈迦も含めて、要するにもう完全に仏になった人でしょ。
え、釈迦だけじゃないの、
釈迦さんも要するにまあね、もともとは普通の人
人でしたね、
うん、修行して悟りを開いて、まあ、まさに仏になったんでしょ。
他にも仏さんっているんだ。
いや、なんかその辺はなんかその釈迦如来とじゃあ大日如来はどういう違いでどういう関係かってのはよく分かんないけど、基本如来っていうのは仏さんになった状態ですよね。
うん、で釈迦以外のものもある
みたいな、まあ、典型的なのがお釈迦さんで、ああ、まあ、それ以外のいろんな仏教の解釈によって、その
いろんな如来が、
何とか如来っていうのはあるんでしょうけど、
ね、
うん、まあ、仏完成形ですね、
はい、うん、如来は修行を経て完全な真理を悟った仏です、
うん、
そのため人のように見えて特別な存在であることを示すさまざまな特徴が見られるそうです、うん、まあ、そういうのはちょっとまた後で詳細はね、
はい、
はい、うーん、釈迦如来というね、大日如来というね、う
ん、阿弥陀さんとかね、阿弥陀如来、
阿弥陀如来だね、
うん、
あれから阿弥陀くじってできたの？
知らない、
はい、次菩薩、
あれからってどれから？
え、阿弥陀如来から来たの？阿弥陀くじ、
阿弥陀ってそんな書くっけ？阿弥陀さんの絵かなんか書くの？
阿弥陀がそもそもどれか分かんないよ、今の僕には、はい、
うん、
また後でね、
はい、
はい、次菩薩、
菩薩、
出家前の王子でやったお釈迦様がモデルです、
うん、
種類がとても多く、特技は変身すること。変身するんですか。さまざまな方法を駆使し、いろいろな場所に赴いて迷える人々を救うのが菩薩、
うん、
あの地蔵菩薩だよね。
お地蔵さん、
お地蔵さん菩薩でしょ、
ね、観音様も菩薩
だ、ね、観音菩薩だよね、でっかいのいるもんね、うん、観音さんは、
うん、
あわら温泉のあたりにいるよね、でっかいの。
加賀温泉ね、線路の横にね、うん、ありますね、う
ん、あれ行ったことあるんですよ。
あ、物まで、
うん、
呼ぼうも
ん。なんか遊園地があるんだよね。
あ、そうな
の、うん、
窓からしか見たことない。
で社員旅行で行ったのよ。
あ、
うん、なんでこんなとこ行くんやろと当時二十歳ぐらいだったんで、
うん
うん、思いました。温泉
に行ったわけでしょ。と
そうそうそう、うん、立ち寄っただけですけど、はいはいはい、うん、はい、続いて妙王、強いパワーを、
は
い
はい、菩薩はだからあれでね、まだ仏になってないんです。修行中の状態、
仏さんじゃないんだね、
直前なりかけみたいな、うん、
でもモデルは釈迦なの。
釈迦、
まあ、釈迦の、
お釈迦様が一つのモデルで、まあ、お釈迦さんの人生じゃないですか、ね、もう悟りに行きかけてる感じ。
なるほど、うん、なり始めとかなりかけ、進化前とか進化直前とか、
ああ、そういうね、段階の違いね、
あるの。
それもやっぱりそのなんとか菩薩の違いなのかな。
出家前だ、あ、子供バージョンとかもあるのかね。
子供バージョン、いや、でもその道には入ってるでしょ。
あ、修行を始め
しながらの修行が始まって、うん、
はい、次いくよ、
はい、
妙王、
うん、
強いパワーを持ち、どんなに悪い人間をも救う役目の仏です。
うん、
恐ろしい、怖い顔をし、何本も腕を持つことがあります。
うん、
これ不動明王が僕は、
まあまあ典型的ですね。
なんで不動明王は武田だっけ、うん、武田信玄、あ、上杉だっけ。
上杉は毘沙門
天。毘沙門天、あれ、なんかどっかの戦国大名がさ、不動明王、
ああ、まあ結構多いけどね、不動明王とか、う
ん、明王は仏さんなの。
ね、僕もその厳密なあれは分かんないけど、なんか戦闘体系みたいな感じなんでしょ、うん、要するに、ね、時にはやっぱり
戦うん
だ、ね、慈悲ばっかり、弱いだけじゃ、要はその、ね、優しさだけじゃダメだからみたいな、
如来から明王に変身するんだ、時と場合によっては
、まあね、相手によってはやっぱりその優しさだけじゃダメっていう。
そうやってお釈迦さんはそうやって教えを残したの。はい、続いて天、元は古代インドの神様たちです、
うん、
お釈迦様の説法を聞いて仏教に帰依しました、
うん、
仏法や信者を守り、また福を授ける存在です、
うん、
大黒天とか
大黒様とかね、それこそさっきの毘沙門天とか、
毘沙門天、
うん、
多聞天、自国天、
あ、まあ、四天王、
四天王のとか、あのほら奈良に、
うん、
その十二神殿、
十二神将、
神将か、うん、あれも天でしょ
だっけ、うん、
であれ近鉄奈良駅のビルに入っているところに模造品置いてあるんですよね、十二神将の。
ああ。
でタダで入れて写真も撮り放題なんですよ。
ああ。
ですごく知られてないので、
はあ、
ほとんど客がいないという。
へえ。と僕も知らない。
あ、本当。はあ、4階か5階なんですよ。
へ
え。どうぞご自由になんです。で一個でなんか奈良なんかツアービュー旅行会社みたいなところにあるのよ。へえ。であれ見てるとああいうなんとか店って人たちはさ、は
あ、
なんかガキみたいな人を踏んでいじめてるような。
十二神将は天じゃないんじゃない。
あ、違うんですか。あら、でもあれ仏教でしょ。
でももちろんそうだけど、
でも自国天とかさ、
それ四天王
でしょ。四天王もそこに十二に入んないの。
入ってんの。
入ってたと思うんだけどな。
なんとか大将とかじゃないの。神将、十二神将って
太釈天とかか。
太釈天、
いや、やっぱそうだよ、天だよ天。四天王は天ですよ、
十二神将。
あ、でもうん、
一応天
天ですね。
なんとか天って言わないよね。でも十二神将ってあれ、あ、それはあの新約指示かなんかにあるやつでしょ。
うん、まあ、また後のページに出てきますね、うん、はい、
はい、
続いて神。
神、
はい、
うん、
仏教の話なのに神です。
あ、
仏像に神っていうジャンルがあると。 奈良国立博物館では行っております。
まあ、神仏集合だからね、神さんも仏さんも一緒だからね、
日本の話なんだからね、うん、はい、仏像の影響を受けて奈良時代以降日本の神様の彫刻つまり神像も作られるようになりました、
うん、
さっき言った神仏集合ですね。
そうやね、
うん、何でもあり日本、はい、で もう一つが肖像、
うん、
仏教の歴史の中で重要な役割を果たした聖徳太子や高僧たちの肖像も作られ仏像と同じように祀られました、
うん、
いろんなとこにありますよね、
うん、
こういう仏像さ、
うん、
であれなんかもそうなの、ミ即身仏、
ああ、まあまあ確かに、まあ、
ね、あれでも仏像ではない
のか、まあまあ、いやでもまあ信仰の対象だからそれは仏像といえば仏像なんじゃない、
ね、見たことある？
いやー見たかな。東北だよね。何個か、ね、
が多いんですか。
うん、
もうあのエジプトのミイラとか見たことあるけど。
エジプトのミイラも見たことないけど。
はい。さあじゃあねこの如来菩薩明王天神、こういうのの特徴とかね、そういうのをちょっと一個一個丁寧に見ていきましょう。
うん、
どんだけ時間かかるか分かんないけど、まあ、できる限り見ていきます。まず如来ですね。
如来、
はい、如来は悟りを開いたお釈迦様の姿がモデルです、
うん、
どんな特徴があるんでしょうかというので、
うん、
額に真ん中に仏ぼくろみたいなのが
おでこのね
ありますね、うん、これは如来だけなの？
いやそんなことないんじゃない、観音様とかもある
あるね、
うん、
けどまあこれをねおでこの真ん中に白く輝く玉、白光、白光っていうんだって、
白光ですな、はい、うん、
これ毛なんだって。
ああ本来はね、うん、
毛なの？ほくろ毛ってこと？
うん、ほくろ毛っていうか
毛
なんかそういう知恵の象徴みたいなもんなんだよね、
毛が、
うん、
で仏像にする場合はここに水晶なんかをはめるんだって。
まあまあなんかこうね、うん、光り輝くみたいな表現なんでしょうね、
うん、耳えらいこうダラって垂れてますよね仏像は、
はいはい
はいはい、これは出家する前につけていた大きな耳飾りの跡としてこの耳たぶ垂れてるのかな、穴も開いてるの、
うん、
だからピアスの跡みたいな感じ。
そうそうそう。
あ、はい、これ手です。手のこと言ってるのかな。指と指の間に水鳥のよう、水鳥の水かきのような膜があるんですか。
はいはいはい、ありますね。
あるの？
うん、
本当？見たことない。
見たことない。
うん、満蒙というそうです。
うん、
全ての人々をなんていうの、漏らさず救うことを意味しています。
そうそうそう、
はあ、
全部こう救えるように。
あ、そう、ありがたいね。
そうですね。
で頭の形ですね、あのパンチパーマみたいな、
うん、
ブツブツ、これは日経って言います、
うん、
知恵がたくさん満ちているんだって。どういうこと、うん、このパンチが一個一個に知恵が入ってんの？脳みそってこと？
脳みそがいっぱいなんでしょう。脳みその中にいろんな、
これも一本一本毛がくるくるって本当は巻いてるんだっけ？
ああねえ。
でもインド人ってパンチパーマの人いる？なんでこんな髪型になったんだろうね。
いや本当にいるわけじゃなくて、はい、そのなんかその象徴じゃないですか、
うん、あ、すいません、ちょっと言い方が悪かった、悪かったんですけど、仏さんってなんか鏡餅みたいな髪型してるじゃないですか、
うん、
それを肉系っていうんですね、
はい
はい、でその鏡餅みたいになってるのところに知恵がたくさん積もってて、で髪の形粒
はラホツでしょ、
ラハツです、ラホツですね、
うん、
これが一本一本が、巻き毛になってる、
うん、
お釈迦さんは天パだったってことですかね。
いやもうだから修行したらもうそんな外見とか関係ないんですよ、こだわらない、もうだからもうある意味こう ホームレスみたいに汚くなってガチガチになって
るんですよ。汚いんですか。
汚いっていうか、もうだからもうそんな、もうほったらかしっていうか、
もう悟り開くと埃も汚れもつかない、
ね、汚れもつかない。で観音様とか綺麗にこう言い上げてあるじゃないですか。
あ、はいはい、
それは要するにまだ外見に気を使ってるんです。
あ、
悟りの前だから。
あ、
悟りになっちゃえばもうそんなとこ超越しちゃって、もうなんかこうチリチリになっちゃった。怒られるんじゃん。
まあ究極の姿なんですね。
そうそうそう、もう何もない。
髪型が
完全に全てから解き放たれた状態だから。
仏像の仏さんの究極の髪、究極になるとこういう髪型になってしまうんですね。
まあまあ本当にその外形にこだわらなくなったらそうなっちゃう。ほったらかしにしたらそうなるんです
。はい。着ているもの、
うん、
結構胸開けてますよね仏像って、うん、でちょっと乳垂れてるような、こう中年のおじさんみたいな、
うん、そうかな、
胸ありません、ね、こうちょっと、
あ、
うん、ね、はい、こまず服なんですけど、服ね、あの、うん、体ボディじゃなくて服なんですけど、これは能絵というもので、
うん、
古代インドの修行者の服、
うん、
でボロ布を縫い合わせた粗末な布です、
うん、
これ服もも
う
気にしなくていいんだ。
そうそうそう、そういうことじゃないんですよ、
ね、あ、僕は気にするので、
うん、服はちょっとそれは悟りには至ってないん
です。あ、でもね、見えないとこは雑よ。
いや、それも服、うん、
穴の開いたパンツとか普通に履いてますね。
そうだけど、
うん、あのやっぱ GU のパンツはダメだね。
まあ話やね、
うん、でもユニクロぐらいがちょうどいい値段でいいね。であと、如来さん何の上に座ってるんですかこれと、
うん、
いうので、これね、レンゲ座、
うん、
レンゲの形に作った、仏菩薩の台座、
うん、
泥沼から生えて濁りのない美しい花を咲かせる蓮の花は煩悩や悪に染まらない清らかさの象徴です、
うん、
なんかブッダも蓮から生まれたっていうね。
ブッダは違うよ、お母さんの脇から生まれるんだよ。
脇なんですか、
うん、マヤブニの脇から。
脇か、脇に参道があるの。
いやいや、だから汚れないんだよ。そう、お母さんのあそこから出てきたらそれは汚れてしまうけど、
ああ下からじゃなく上から。そ
う
そ
う、下っていうか、
うんうん、でまあね、仏教はなんか蓮の花ね、
そう
ね、はいいキャライメージのものですよね。
まさにこう汚れた現世が泥で、
はい、
そこからああいう綺麗な花を咲かせるっていうのはまさに仏の象徴です。
なるほど、
うん、
さあ、如来ってどんな如来がいるのかな。なんとか如来なんですが、先ほどもちらっと出ておりました、うん、釈迦如来、
うん、
もうお釈迦様そのものです。
そうね、
はい、で手のひらを前に向けて、
うん、
左手、あ、右手で恐れるな、
うん、
左手で願いを叶えようっていうサインの手の形してるそうです。
恐れるな、
うん、
願いを叶えよう、ああそうなんだ、うん、
ちょっとその辺のね、手の形とかもまた後で触れようかなと。
なるほど、うん、インってやつね、
はい、
うん、
で大日如来、
うん、
密教では宇宙の中心にいる仏さんなんですって、
うん、
他の如来と違い冠や装身具で身を飾ってます、
うん、
金剛界の大日如来は忍者のような手の構えです、
うん、
あ、ニンニンってしてます ね、
ね、
で確かにちょっとこの資料では平安時代の大日如来の仏像が載ってるんですけど、
うん、
なんか冠被ってる、変わってますね。
そうやね、
うん、
本当はだから自分飾らないはずなんですよ、如来は、
うん、ダメじゃん、煩悩があるじゃん。
だから密教はまた違うんでしょうね、うん、大王の化身とかだよね、大日の
密教も仏教なの、
もちろん、まあ、一つのジャンルでしょうけどね、うん、
はい、薬師如来、うん、これもよく聞きますね。
薬師様はね、はい、病気を治してくれる、
うん、東の果てにあるという浄瑠璃世界に住む如来、
うん、
まだ菩薩だった頃、人々の 病などの苦しみをなくそうという大願を立てました、
うん、
手に薬庫、薬壺を持ち病気で苦しむ人を救います、
はい、
うーん、壺、薬壺を持ってんだ。
そうやね、薬師如来は大体、
うーん、立ってる姿の方が多いのかな。
いや、座像もあるでしょ、
うん、はい、
薬師寺とかね、
うん、あれ行ったことない、薬師寺って。
あれマジで、
うん、行ってみたいんだけど行ったことないです。
そこは確か座ったはるでしょ。
あ、うん、そうですか、
うん、
続いて阿弥陀如来。
阿弥陀さん、
はい、
うん、
西の果てにあるという極楽浄土に住む如来、
うん、
え、東は浄、これ何、この世界のこの世の東の最果ては浄瑠璃世界っていうのがある、
うん、
で西は極楽浄土なの。
西方浄土って言いますな。
おう、言う言う言う、
うん、
え、じゃあさっき出た薬師如来のいる浄瑠璃世界ってのはどんな世界なの。
行ったことないから知らないけど。
だから極楽浄土って聞くじゃん、
まあ、いろんな仏の世界があるわけで、でその薬師如来が主催してるのが浄瑠璃世界って、ね、それが薬師の、
その病院みたいなもんかな、薬師如来がいるんだから。でも浄瑠璃って言ったら人形浄瑠璃の あれ思い浮かびます
けど、お寺の浄瑠璃寺とかあるじゃん。
ある、
うん、
あ、瑠璃色世界なのかな。
浄瑠璃っていうのはまあなんかそうなんでしょうね、
浄化された瑠璃の世界、
宝石とかの意味なんだけど、まあ、そういう光り輝くみたいな意味なんじ
ゃない。素敵ですね、1個ぐらいもらってこれるといいですね、
うん、そういうやつはいけない。
極楽浄土は西、
西は阿弥陀さんの浄土があるけど、いろんなその天国があるわけでしょ、極楽。
ああそうか、うん、地獄もいろんなのあるっちゅうもんね。
そうそうそう、
はいはい、両手ともに親指と人差し指で輪を作るこの手の形は、うん、死者を極楽浄土へ連れ帰るため現世に現れる時の阿弥陀如来の印です。あの、うん、OK の
OK を上と下で
してるんだ、
うんうん、
いいよって、オッケーだよって、極楽連れてあげるよ、まあ、
そうなんでしょうか、
オッケーって感じですね。
そんなことじゃない、弥勒釈さんの前世が阿弥陀さんだなんていうね、うん、解釈もあるよね。
ああそうなんですか。
で阿弥陀前世で阿弥陀様としてこういういろんな人を救った功徳を積んだから来世では釈迦として生まれてこれたんだみたいな。
じゃあ前世も仏で、
そうそうそう、
来世も
仏人として生まれるためには、ね、前世でいいことをしないと、要するに畜生とかになっちゃうわけじゃないですか。
は
お釈迦さんっていうのは前世で阿弥陀さんみたいなすごいことをしはったから、この世界では要するに、ね、仏になれたっていう。
じゃあ僕も呼ばれるわけですね。
何が、
現世でいいことしてるから来世は仏に。
いやだ、あなた程度じゃ仏になれない
です、頑張ってんの
に。いやいやいや、お釈迦さんぐらいのレベルじゃないと、
はい、弥勒如来、
弥勒さん、
56億7千万年後の未来に人々を救う如来です。
うん、
左手で大地に触れているのが特徴です。他の印もあります。
なるほどね。
何ですかこの56億7千万年後って。でも地球ないですよもう。
そういうでしょうけどね、まあ、要するにお釈迦さんが亡くなって、もう要するにこう仏も何もかも亡くなった時代に、
うん、
やがて現れて人々を救ってくれるっていう。
え、何もなかったら人いないじゃん。
いやいや、その教えとかその救いがない時代にってことで、人がいてもね、仏の教えとかちゃんと伝わってなくて、
うん、
もう世の中が荒んだ時にもちゃんと次の手が打ってあるよという。
はい、もう30分経っちゃったんだけど、どうしよう、次菩薩なんだけど、同じぐらい喋んないといけないと思うと、
じゃあ4回シリーズじゃん。
はい、今日はここまでにします。
はい、
はい、ではですね、お便りいきます。
手紙、
はい、ケンケンさんからいただいております。
ケンケン、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、200回達成おめでとうございます。記念品が届きました。今回記念品って買っていただいたのね、
うん、
はい、今回は マグネットとマルシールを注文させていただきましたが、水月さんの名刺も入れていただきありがとうございました、
うん、
ごめんねケリーさんのじゃなくて。
いや当たりや
全てデザインがよく満足しています。さて夏休みに福島県に行き、二本松城、湯長屋の館跡、塚前古墳、
いわき平城
跡を見てきました、
うん、
二本松城は当初それほど期待していなかったのですが、
うん、
想像以上の規模があり、石垣もしっかり残っていて、うん、見に行った甲斐がありました、
うん、
湯長屋藩、
うん、
湯長屋っていう
地名
なんですか、
うん、
湯長屋藩は映画超高速参勤交代の舞台となった藩で、跡地に出てできた中学校に石の記念碑と空き地に堀がありました、
うん、
堀は小さかったのですが遺構が見られてよかったです。塚前古墳は東北最大の前方後円墳の可能があると最近ニュースになった古墳で、全長は推定で95メートルから120メートルもあったそうです。しかし見に行ったところ、残っていたのは数メートルから10メートル程度の円墳部分の一部で、その他の部分は一般の住宅になっていたり、実験程度の宅地開発中の場所になっていました、
うん、
少し残念でしたが、前方後円墳の遺構が真横にある住宅って古墳ファンにはたまらないでしょうね。常磐平遺跡、
いわき、
あ、ごめんなさい、いわき平城は雰囲気は残っていましたが、本丸跡は私有地のようで中に入れず、こちらもちょっと残念でした、
うん、
今回は205回鉄道消化その1を聞かせていただきました。富士山の話が出ましたが、私は1回だけ登ったことがあります。頂上からの景色は格別で、伊豆半島の形が分かり感動したことを覚えています。頂上は空気が薄いので、下る際に空気のねっとりとした濃さを感じられることも面白い体験でした。ケリーさん、水月さんも一度登った方が良いと思いますよ。これからも300回に向けて健康に留意し頑張ってください。親知らずの抜歯や、免許合宿のようなケリーさんがめげた話も楽しみにしていますということですね。
うん、
ケンケンさんは福島に行かれたんですね。
そうやね。
あの湯長屋藩超高速参勤交代、昔この番組を取り上げたのに、うん、
ね、
僕湯長屋藩自体も覚えてないという。
もう、そうな
ん、うん、
内藤なんだったっけ、なんとかさん、
うんね、はい、そんなんです
ね。です、はい、
東北にも前方後円墳ってあるんですね。
そうやね、うん、
でもやっぱ宅地化にされてるって後で気づいたから、
後で気づいた、
うん、だから宅地化して実はここも古墳の跡だったんだって分かってこの状態なのか、
前方墳の部分が残ってて、うん、でいろいろまあ調査したらもっともっと要するに、うん、広報文があって、うん、それが結構でかいっていう話ですよね、うん、今年かなんかですよね。
あ、そうなんだ、うん、ね、いろいろ、ね、私も いろいろ見てきて、ね、みちのくの姉さんにも会ってくればよかったのにと、うん、ね、ケリーさんのね、めげる話もっていう話、
めげる話、
ちょっと最近もめげたんだけどね。
あ、またなの、
うん、ちょっとさ、
かわいそう、
あの受信料のさ請求書でさ、ちょっと喧嘩してさ、
NHK、
うん、僕じゃないんだけど、ちょっと支援している人がね、ちょっとハンディキャップある人なんだけど、その手続きの仕方とかが一切わからない状態だったのに、
うん、
加入してることになってるから払えって言って6万円請求書来たのよ。
あ、はいはい、
で向こうの言い分聞くと、まあともかく払えしか言わないのよ。
なるほどね。
で、まあ、ちょっとそれやり取りがなんかえげつない言い方だなって思って、 で、まあ、ちょっと裁判所とちょっと相談してるんですけど今どうすべきかって、うん、まあね、なんかそれを聞いてちょっとめげて、うん、ちょっとねプライベートな話なんでちょっとあんまり喋れないんだけどね、
うん
うん、ちょっちょめげてますよ、うん、
そんなんじゃない、もっとこう大きいやつ、
大きいやつね、また今度ね、うん、このお便りコーナーでちょっと紹介はしません、ね、はい、続いてで、みちのくの姉さんからいただいております。
うん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。武田24章の回を聞きま、拝聴しました。この数字から歌舞伎の演目、本町24校
?24校
を思い出したのですが、うん、24という数字に何か意味があるのでしょうか。
うん、
四天王、八部衆、十二神将、あらあら、4と8と12を足したら24になりました。もしかしたらこの数字は仏教から来ているのかしらと一人で考えています。本当のところはどうなんでしょうかね、さて本日、あ、先日いわきと日立でいいの、
うん、
日立の間にあるなこその席を歩いてきました、
うん、
地元では桜の名所なのですが、なこその席は歌に出てくる歌枕であり、
うん、
実際にはこの地に存在したかどうか不明とか、
うん、
来るなかれの文字も文献にはないそうです、
うん、
桜を植えて名所にしたのはどうも江戸時代の藩主内藤氏だったようです、
うん、
確かに内藤氏は芭蕉の弟子だったような気がします。江戸時代がまた一つ近づきました。なこその関文学館で面白い新聞を見つけたので添付しますというのでいただいております。ありがとうございます。
はい、
はい、なんかこう4の倍数の組み合わせのって結構ありますよね。
まあ4ですね、四天王やっぱり季節とか、まあそのね、こう全部全てを表すというか、うん、
なんか十二進法だよね、方角にしてもさ、うん、時間にしてもさ、
まあ、4の倍数ですよね、うん、
だから割りやすいし綺麗になりやすいんだろうね、
うん、そういうもんかな、
うん、だってこう結局360度もそうじゃん、4の倍数じゃんね、うん、ね、うん、は、そうだね、はい、あとなこその席っていうのはもうこれは福島県
ですね。それこそ原発とかある海岸部ですね。
あ、海の方なんだ。
はい、
行け、今もう
なこそは行けるんじゃない
大丈夫なの、うん、ここもさっき出てきた内藤氏の話が出てくるね。
まあ、まああの界隈、うん、まあ同じところですね。
なるほどね、うん、はいね、これ近いのかな、姉さん家からね、うん、
ああ福島でしたね、
うん、あれ福島市だっけ、郡山だったかな、まあちょっとね、その辺の方ですよね、あの中通りの方ですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございました、
うん、
さあ、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出、あ、え、もう一回、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
うん、
番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、mail@omoreki.com。Twitter は、ひらがなでおもれきと検索してください。さらにおもれきは、YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。